新平家物語連続講義第42回六原みゆきの巻悪源太義平肘の角の実吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は二条天皇が黒戸へ押し込められ新税入道が穴の中で最後を迎える場面をお送りしました。独裁者新税が撃たれました。その首は京で晒されました。新税の子息や身寄りの者もことごとく捕らえられて切られてしまいました。信頼は念願の近衛の対象となりました。同じように信頼に味方していた者たちへの叙位叙勲が行われました。義朝はそれによって播磨の国を与えられました。そう、保元の乱の終わった際平の清盛に与えられた播磨です。その清盛は熊野詣に出かけて京には清盛の妻の時子らが留守を守っています。都では信頼義朝らの勢力が祝杯を挙げています。ちょうどその時義朝の長男である源義平が鎌倉から上洛してきたとの知らせが入ります。それを聞いた信頼はあの悪源太かと言います。そう、この義平は人々の間で通称悪源太義平として知られていました。それでは本文を見ていきます。義朝もちょっと顔をあからめたが、
長く王国に置いてあったここじゃですのにお聞き及びでございましたか。
悪びれる不意もなく答えた。そして信頼の方から言われない先に言い出した。
何分坂東育ちの困り者です。おととし武蔵の大蔵で叔父の立脇義方と戦い、叔父を討ったものですから鎌倉の悪源太などと呼ばれ出しましたが、さすが都の変を聞いて駆けつけてきたところは嬉しいやつです。親としては困り者ほど可愛いとやら申す通りに。
もう何年も会ってないのか。
されば会い見ぬことも幾年になりましょう。
年は
19になります。
鎌倉からとあれば夜を日に継いで馳せ登ってきたことだろう。父も子も一刻も早く会いたいに違いない。様の神、会ってやれ。木座橋まで呼び入れたがよい。
お許しなれば。
音に聞く鎌倉の悪源太を我らも見よう。クロード、クロード、迎えてこい。
同じ興味は大なり小なり他の人々にもあった。やがて高所門から導かれてくる小冠者の姿に多くの瞳が向いた。皆の目はちょっと怪訝を帯びた。期待と違っていたらしい。悪源太とは何も似ず小作りなただの若者だった。枯れ絹国足姿も武家の嫡男並みのものである。ただ元取りから揚戸に結ばれている侍烏帽子の小結の紫の組糸が青春の健康とその美目を引き締めて可憐でさえあった。父は代理と聞き宮門へ入るためとりあえず烏帽子だけを新たにしてきたものと見える。
義平か、そちは家宝物よ。良い日に参り合わせたぞ。
信頼は彼を懐下に見ていった。
そちも合戦に出たら主君を立てて早く加害召喚の恩賞に預かるがいい。ここに並み入る者は皆すぐる4日以来太鼓を立てて今日の地獄の絵に浴した人々ばかりぞ。誰か義平に杯を与えよ。武勲の者にあやかるように。
義平は一度は平伏したが、あとはひるみのない眼差しで天井を眺めていた。東国には見ない変な人種を珍しがっているようでもある。六位のクロードが杯を前に置くと見事に干した。ついでやれば杯を下に置くことを知らない。無口である。飾っている不敵ではなく都としては珍しい聖堂だなと誰もが思った。赤黒いが皮膚の色艶が童貞を表している。どこか瞳に無邪気さがある。 さてこのあと信頼はこの悪源太義平に対して都を留守にしている清盛に今後どのように対すればよいのかについて意見を求めました。どうやら清盛が都へ引き返してくるらしいという情報も入ってきていた。そんなタイミングで義平は清盛が都に戻るより前に出撃して清盛一行を自分が討ち取ってみせるとの旨を訴えました。都がこのような状況にある一方、清盛たちはどんな動きを取っていたのでしょうか。新税入道が 首を切られていた日である12月13日、都の異変を知らされた清盛一行は、霧部王子の社を借りて、今後の対応を表議していました。清盛からは2つの案が出されました。このまま熊野へ参詣するか、それとも何話の津から四国へ渡って、兵を集めた上で改めて都へ入ろうか、と。どちらの案にも息子である重盛は反対でした。実は、消極的に見える策を提案しながら、清盛は本心では、すぐにでも都に取って返して戦いたいと考えていました。それをすぐに述べなかったのは、敵の目をくらますためであり、そして味方の武士の裏切りの可能性も視野に入れてのことでした。ですが、清盛の本心を見抜いていた者がその場にいました。それでは、再び本文を見ていきます。ここにただ例外はある。弱い80に近い筑後家定だ。家定には腹を見透かされても当然と清盛も思うであろう。その主君の節と炉に対して静かに背を曲げて座ると彼はボソボソと独り言のように言っていた。
都のうちにいつかは来たるべきことが来たまでのことでござる。先ほどのお言葉そのままを殿のご真意とは時事も思いませぬ。気楽の工夫いかにせばやの極真と存じまする。ただ手前の才覚にて弓甲冑など5人数ほどのものはいつも荷駄につけてまいりましたゆえ、その儀はお気遣いなされますな。
じいじ、それを持っていたか。
武者奉公の習い、思えばこれも亡き大殿の押し付けでござりました。
ようぞ。
父が膝を打った様子を重盛は表をほてらしてじっと見ていた。では父君にはやはり都の乱へ向かってお急ぎの覚悟ですか。
言うまでもないわさ。武者の道は一筋だ。天が我に貸したもう技かもしれぬ。難所折衝もこゆるこそ熊野の旅よ。いや、人間の旅路だよ重盛。そちもはや一人並みの男、ここで自分を試すがよい。
はい、この時にこそと自分にも誓っていますが、池の馬様や母君や留守の者たちはどうなっておりますやら。
案じられることではあるよ。それあるがため清盛の都帰りもひとしお何時なのだ。そうそう、田辺の宿まで夜のうちに使者を走らせたいが、誰ぞ間違いない男はいるか。
半蔵がよろしゅうございましょうが、ご用向きは。
熊野別当丹蔵が田辺におるゆえ、それに所乗して道々の備えに味方を少しかろうと思う。
大事な使者、私が参りましょうか。
いやいや、さまで弱みを示してはかえって悪かろう。半蔵でよい。
清盛は一生したためて筑後に預けた。筑後家定は老頭の半蔵を田辺へ立たせた。その後で宵の老ねぎに会い、にわかに朝廷の御用で都へ帰らなければならなくなったとつけて、
夜明け前にここをお立ち入れと仰せられるゆえ、せわしないことで恐れいるが、斜前ご祈願のお支度など暗いうちにお願いしたいが、
と申し入れていた。神職たちはまだ誰も都の変など煙にも悟らなかった。しかし霧部王子の境内はよすがらかがり火やかしぎの火で赤かった。そしてまだ小鳥すら鳴かないうちに、社の庭には力強い柏手の音がこだましていた。さて、筑後の神家定の素晴らしい判断でした。この場面は古典の平治物語にも対応する場面がありますので、そちらの方もここで朗読しておこうと思います。こんな風になっています。
それにとりて敵に向かって気楽せんずる物の具の一両もなきおばいかがすべきと嘆きたもうところに、筑後の神家定長筆を50号重げに書かせたりしを取り寄せて、50両の鎧50個しの矢、その他物の具どもを取り出して立てまつる。弓はいかにとのたまえば、大きなる竹王子の中に節をついて入れたりければ、すなわち50針の弓を取り出せり。やがて家定は茂め結のひたたれに洗い側の鎧着て立ち脇挟み、大将軍に都こをまつる者はこうこそ用意すれと申せば、サブライどももあっぱれ巧妙かなとぞ感じける。さて、熊野の別当丹蔵にも協力を取り付けて、いよいよ
都へ取って返そうとしている清盛一行ですが、続きは次回となります。本日の授業はここまでになります。